長尾さんまだかな。ああ今日は私も大好きな町の京都の方がゲストで来るって聞いてるからワクワクしすぎてちょっと早く着いちゃったんだよね。京都遊びに行ったのってもう6年も前か。懐かしいな。あ、長尾さんこんにちは。
あ、おいでやす。
おいでやす。
どうもどうも。京都の話よね。
あ、
かまへんか。
せ
かすか。そこそこ。
ほな行きましょうか。
行こうか。はい。
ほな始めていきましょうか。
行こうか。
長尾さんって大阪でしたよね。
いやでもね、俺結構頑張って喋んないと、うん、もう大阪弁で出ないですよ。
そう、聞いたことないなとちょっと思っていて、
ね、嘘くさいものになっちゃいますから
ね。そんなことないですけど。さあ、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は、
株式会社エリュートワイオの長尾純平です。
はい、はい、今日ゲストの方が京都の方って、はい、いうことなんですけど、
あの皆さんご存知伏見稲荷大社で参道茶屋という、うん、商店を営みつつ、はい、そこの商店街の活性化のお仕事もされているっていう、もともと音楽系のお仕事をされていたんですよ、
はいはいはいはい、
でその後に紆余曲折あり、うん、伏見稲荷のお仕事についてらっしゃるんですけれども、その音楽関係っていうところで僕もそういうお仕事ちょっとやってたりするので、はいはい、現場スタッフとしてお仕事手伝っていただいたことがあるんですね。
あ、そのきっかけで。
そうなんです。そこから、仲良くさせていただいてて、もう一人あの音楽 の仕事されてる方と3人で、うん、この後みんなで飲もうかみたいな感じの話をしているっていうところでございますね。
あ、そうだった、はい、じゃあもう京都からわざわざお越しいただくってことですね。
そうなんです。
わあ、お話楽しみだな。私京都大好きなんですよ、
ね、しかもなかなかね、あの伏見稲荷とか、うん、もう要はもうど真ん中でこうお仕事されてる話の、うん、方の話って聞かないじゃないですか。
そうですね、はいはい、じゃあゲストコーナー楽しみにしたいと思いますけれども、
はい、
この番組は株式会社エルユートワイオ長尾さんと未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。では一曲お送りした後、今日の待ち合わせゲストをお迎えしたいと思うんですけれども、
はい、
今日の曲は何でしょう。
今日はですね、うん、やっぱもう全部伏見稲荷、キツネ、キツネといえば、うん、ベイビーメタルのメギツネであろうと。
あ、でもしかもあのメンバーのスーメタルは広島出身です。
あ、そうなんですか。そう、スイングしました ね。 ねこれは。
じゃあもうそれそれそれそれでいきましょう。
そうなんです、今日ね、お呼びしているゲストの方もメタルが大好きということなので、
いいですね、
行ってみましょう。ベイビーメタルのメギツネでございます。長尾純平の待ち合わせは水曜6時、長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは株式会社参道代表取締役社長の渡辺信明さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まさか鍋さん、僕鍋さんっていつも呼ばせていただいてるんですけど、
はい、
ここでラジオご一緒するとは本当に不思議ない
ので。いや不思議で、いや来たかったですよ。
ありがとうございます、
はい、もう純平ちゃんに会いたくて
嬉しい。
広島何とか来られたことあるんですか。
そうですね、3回目かな。
それは観光でお仕事で。
最初はあの商店街の研修できました、宮島の商店街の人と交流がありましたね。
じゃあ視察みたいなものですよね。
そうです、はい、
そのお話もあるように、なべさんはあの今日は京都の伏見稲荷からお越しいただいております。
京都から。
そうなんです、
ようこそ、はい、もうよろしゅうお頼申します、
はい、
って感じですけど。
そう、そんな言い方はしないですかね。
しない、
お頼申します。
ピシャリ
とね、
ピシャリ。いやいや、すいません。
ご出身も京都でいらっしゃるんです
か。そうなんです、生まれも、はい、京都で、まあ、仕事ではいろいろ関東行ったりねしていました。
もともと鍋さんもですね、うん、そういう音楽関係とかそういうレコーディングとかをやられていたっていうところではあるんですよね、
う
ん、
そうですね。
ただ今はエンジニアなどはされておらず違うお仕事ってことですよね。
そうです、まあ一括りで言ったら観光業っていうふうに入るのかもしれないんですけれども、はい、その中で、まあ、飲食業をやったり、うん、なんとか工事とかよくありますよね。
ちっちゃい道ってことですね。
そうそうそう、
袋工事の工事ですね。
そうそうそうですね、はいはい、ああいうところに要は商業施設今作ったりして、うんうん、
それっていわゆる商店街、うん、 って言われるものとは違うんですか。
違う独自のものを、あ、香港伏見稲荷っていう施設を作ったっていう感じですね。施設名は香港伏見稲荷です。
香港ってキツネの香港。
あ、そうそう、香港から取りました。
なるほど。
あ、お稲荷さんのところだから、
う
ん、
そうそう、
でご自身もそこで参道茶屋をやられている。
そうです、そのところというか、まあ、入り口のところに、はい、そこが伏見稲荷参道茶屋という、うん、まあ、昔で言ったら茶店、
はい、
うん、今はもう和カフェっていう言葉が生まれてるんですね。
和カフェ、
和カフェって何やって最初思ったんですけど、
和のカフェ、
そうそうそう、
なるほど、カフェになる。
長尾さん、ずっと気になってるんですけど、はい、今日スタジオにお飲み物がありまして、はい、美味しそうないい香りがするんです。
カフェですからね。
あ、これもう、カフェですから。カフェなの、ね、渡辺さん何を持ってきてくださったか。
これは冷やし飴、はい、
冷やし飴、
これ関西の人間しかちょっと分かりづらいんですけど、うん、要は冷たい飴の飲み物、昔のジュースなんですね。
飴は舐めるものでは
なくて、
飲むもの、
飲むものにしちゃった。
冷やし飴、
そう、冷やし飴で、こちらが、はい、甘酒、米と麹を混ぜた甘酒ですね。
それでいい香りが漂っているんですね、
はいはい、こういったものも、まあ、うちで、製造卸販売をしております。
いただけるんですか。
ちょっと冷やし飴から行きますか。飲んでみましょうか、
うん、
どうぞ、いただきます。
色はあの麦茶に近いような茶色、うん、はい、優しい茶色、
何で
氷が入って、
まず飲んでいただいて、
あ、甘い
甘いの、甘いのですね。でもね、
冷やし飴ってこんな味なんだ。え、おいしい。
これ何でできてると思います。
これなんだ、うん、
飴
原料、
飴
あのこれ麦芽なんですね。
え、
お
だから麦茶に近いよね。
麦芽と、はい、麦汁みたいなものを煮詰めるんですね。で、飴状にするんです。そしたらこういう、
おいしい、
初めて飲んだ。
ちょっと濁ってるのは生姜が入ってる。で、冷やし飴フロートっていうアイスクリーム、バニラアイスクリームをあのサンドウィッチ屋で乗っけたりしてるんですけど、目つぶって飲むとね、焼き芋の味がするんですね。いろいろ化ける。
これ何で割ってもいけそうです ね、
用途がすごい。いい、
甘酒はもともと三道茶屋が創業28年になるんですね。
おお、28年、
はい、でその頃から実はあるんですけれども、はい、以前違うお店、マルク商店というところがありまして、うん、そこに作っていただいてたんですよ。
あ、なるほど、
はい、でもちょっと高齢になられてるとか、うん、ということで、ちょっと継承させてくれというふうにお願いしまして、そこで、まあ、あの息子がカナダから帰ってきたりとか、はい、したタイミングがあったんで、はい、修行に行っていただいて。
お、今息子さんが作り方を教えてもらったってことは息子さん以外知らないってことですか。
今そうです。あのね、僕も最初行ったんですよ、修行にね、
はいはいはいはい、
そうしたら師匠、うん、犬師匠がね、はい、その、うん、あの息子の方が筋があると
ストレート、
おいおいと思って、確かにセンスあいつのがあったなと思うんですけど、
すご
い。だから昭和、まあ、戦後ぐらいからずっとこの味はあるんですね。
この甘酒の方がってことですか。
甘酒の方です、うん、
ちょっと
生姜の香りがします。
あ、これは高知産のね、生姜を入れたりとかしてますね。
甘すぎず柔らかいですね。
あ、そうですか、うん、僕もこれ以外の甘酒飲めないんですよ。
あ、
いや本当に美味しい。
やっぱりそうあるわけですね。
染み渡る感じの柔らかさ、
結構ね、甘酒嫌いだった人、うん、ってもうコワコワ飲んで、あ、これだったら飲める、
うん、
はい、
まあ、全然違いますね。
そうなんですね、う
ん、なんか可愛らしい感じ、はんなりって感じ、
うん、店では稲荷甘酒っていうのがあるんですけども、うん、はい、この上にね、お餅が残る、焼き餅が乗るんですよ。要は全財風の甘酒、
あ、
それが稲荷甘酒って言うんですけど、
へー、
食べたことないです、
ね、食べたい、甘酒と甘酒、店に行ってみたい、
両方好き、
ね、
この冷やし飴と甘酒ってネットでも買えるんですか。これは
今おろし用の方が忙しく
なって、はい、うん、あ、なるほどなるほど、引き合いが強くて、
ちょっと本当に申し訳ないですけど、うん、そのサイト、うん、本当最近なんですけれども、うん、 ちょっと今あの止めてる。そうなんですよ。
飲みたければぜひお店に。
あ、そうです ね
京都旅行決まった、
うん、そういうことです
ね。いやいや意外と、うん、
意外と
九州おろしてたりもする。
まあ今のは知らなか
った、知らなかったことでいいですよ。はい、なかったことでしてください。すいません。
じゃあここで一曲いきましょうか。はい、お届けしたいと思うんですけれども、ゲストの方から選曲をしていただきます。
オジオズボンというメタル界の巨匠ですよね、うん、が、その中で I don't wanna stop っていう曲があるんですね、はい、やめないで、やめさせないでっていう、まあ、タイトルなんですけれども、これを、みんながどういうのかな、仕事の中でも趣味でも、うん、もうアドネラリンがぐわーっと出て楽しい、うん、そんな仕事をね、周りが止めるということはしないであげて、うん、それは特に歌手の中ではママしないでってみたいなこと言ってるんですけど ね
止めないで、
うん、
ママみたいな。
そうそうそうですね、うん、特にこういった、まあ、ヘビーメタルとかね仕事にしてると、うん、特にそういう思いも強かったと思うんですけども、うんうん、僕らの仕事でもありますよね、うん、そんな仕事みたいな、うん、なんでしてんねんみたいな、でもその人が楽しければねすごい、うん、実るものがあり影響力がありというものがあると思うんですね、うんうん、なんかそういうことをメッセージとして行っちゃったんじゃないのみたいな、
なるほど、
曲に聞こえたんです。
うん、帝王らしく行かれましたね。
もう行かれましたね。
素晴らしい最後だったな、うん、
まさにこの曲だと。オジオズボンで I don't wanna stop。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。
引き続きですね、鍋さんにお話をお聞きしていきたいと思いますけれども、うん、はい、そもそもちょっと勉強不足で、基本的なことなんですけど、伏見稲荷大社っていうのはどんな、神社、大社、
大社なんですね。
大社、
はい、1300年も過ぎてるところで、
1300年
もう過ぎてますね。五穀豊穣の神様、うん、はい、となってます、はい、それが今要はそれがお金に変わって、うん、商売の神様というふうに言われてます。
商売繁盛、
商売繁盛です。
なるほど、ですよね。全国にあるあの神社、ね、お稲荷さんの総本宮、
総本宮になります。
あ、はい、総本宮、
そうですね。
千本鳥居がある、はいはいはい、うん、
綺麗ですね。
私6年ぐらい前に行ったことがあるんですけど、はい、お稲荷さん神社みたいなイメージで行ったら、うん、ほぼ一山みたいな広いですよ、敷地が。
よく知ってますね。
いや、6年前に行ったんです
から。まあ、稲荷山一つがもう神さんの山になってます、うん、ね、もうあの一応五穀豊穣の商売繁盛の神様なんですけれども、はい、きっと一個一個調べていったら、うん、あのデパート状態だと思います、うん、もう何でも聞いてくれんじゃないのここ、い
や
みたいな。
それが一ついいエピソードあるんですけど、うん、いいですか、はいはい、あのやっぱりこう登っていくじゃないですか、ね、ちょっと段になって時間と体力がもう限界になってきたんですよ、はい、であもう私足腰弱いんですけど、うん、あ限界だと思ったところに、まあ、タイミングよくあの足腰の守護、腰神不動神社っていうのがあって、腰神不動神社出てきた時もうすぐお賽銭入れて
ちゃんと分かった上で行ってみるとまた違う発見がある。
足腰鍛えてね
また
あその前にあの栄養ドリンクね、
あそう
ここにねあの甘酒も冷やし飴もありますから、
そう商店街で飲んでからいざ参ろうでもね、
茶屋で飲んでからっていうところですけれども、
はい、ぜひ来てください。
そう、その茶屋のお話ないし、その商店街のお話をお伺いしたくて、はい、伏見稲荷商店街の会長、
はい、そう
商店街連盟の理事もされている、はい、ということなんですけれども、そう観光客の方今すごいんじゃないですか。
そうなんですよ、でもう10年15年20年ぐらい前はもう本当に人をいかに呼ぶかというところだったんですね。
なるほどなるほど、集客、
集客、うん、要は稲荷大社っていうのはもともと信仰する場所、はい、であって観光地っていう位置づけじゃなかった
んですね。
で、あの商店街としても、やっぱりどんどん観光客にも来てほしいなという動き、はい、イベントをいろいろしてましたね、うん、そのいろいろ、ま アニメのイベントだったりとか、なんか稲リンピックとかね。
へ
え。確かに。そう
そう、何やったんですか。稲リンピック。稲
いろんな全国の稲荷から品物とか送っていただいたりとか。それを展示したりとか。そうです。もう必死でした。
でも今はもう。
もうでいろいろやってるうちに。そのやはり SNS っていう力が入ってきて、でそのトリップアドバイザーっていうね、世界欧米にまあ強いサイトの中で、その伏見稲荷が日本に行ったら行ってみたいところ1位をなんか連続で毎年取り始めたんですよ。
すごい。
そうするとどんどんどんどん、
そうでもあの旗から見ててもすごい場所だなと思う。もう人がひしめき合ってるというか、
まあだからゆえ、せっかくそこまで理想の形になってきたのに、それに伴ってねいろんなことがね起こったりはしますけどね。
ちょっとそれはこの話で聞いてみます。ではですね、ここからゲストの方が関わる町や活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいましょう。題して穴町ここだけの話ということで、ここだけの話と前置きをしてお話しください。
こんなに大事なコーナーだった
これもう一つのね、もうちゃんとしたブロックですよ、
ここだけの話。やっぱりよく言われるオーバーツーリズム、ね、それに伴う観光公害、
あの観光公害っていうものはどういうものなのか、例えばどういう、まあ、公害というから何か害だと思うんですけど、
なんかね、この言葉ね、公害って、まあ、人が出したものが公害っていう位置づけなのかな。人的なものである、要はあの言ってしまうゴミ問題、
ゴミ、人が集まるとゴミ、
ゴミがやっぱり出ます
と。そうですね、まして文化の違う方も来られますからね。
そうですね、あとは交通インフラ、京都は、ね、昔の道なんで、まさかこんな風になるようには作っていませんから。
なるほど、
そこに
もうキャパオーバー
であると、
人がいっぱい歩いていた、
まあ、どうしてもそうなりますよね、
そこに車が混じってくると、おいおいちょっと大丈夫かなと心配に、やっぱり地元のものからしても心配になるところが、あります。でもそれはやっぱり行政さんも、全ての、ね、関係、あの機関もそれを気づいてて、なんとかしないなっていう思いは私の耳にも届いてますし、あの時間かかる部分は確かにあると思う。いきなり道を広げようってできませんの で、
そうですね、でも広島でいうと、あの宮島 の、 あの訪問税とかね、2年ほど前ですけど始まって、あれもオーバーツーリズム対策に役立てるということ で、
そ、 で、
ね、まあ、その時ってあの観光客をターゲットにするっていうのは全国初だったみたいですし、なんかこうコロナ禍からの復活でもちろん観光客増えるっていうのも大切に、ね、ありがたくも感じますけど、ただこう京都もこう昔ながらのものを大切にしたいし、景観も大切にしたいし、宮島もそうだし、あれをどうやってこう守ってみんなにそれの良さも伝えて、未来に伝えてって、
そうですね、
すごい考えなきゃいけないですよね。
そうなんですよ、ありがたい反面ですよね、でもこれは本当に日本だけじゃないし、あの、ね、ベネチアだって規制かけてあるんですよね。
税を取るっていうのはたくさん来るところに対してなんか効果的な、徴収源にはなると思うんですけれども、そもそもたくさん来ることによって起きる課題を抑える施策ではないと思ってるんですよね。税金がいっぱいあるからゴミ捨ててもいいよねには当然ならないし、
そうですね、
やっぱりよくあるのはゴミが多くなって、例えばバーベキューする川とかもだんだんバーベキューできなくなってきますとか、要はそういう規制になってしまうのが一番良くないような気もしてるんだけど、だから伏見稲荷大社ってあの立派なあの山の中にもう入れなくなりましたっていうことが一番良くないわけじゃないですか。
そうですね、
っていうのはすごくなんか課題だなと思いますよね。
そうですね、
まあ、日本文化伏見稲荷大社、まあ、伏見稲荷、まあまあ、京都も全部なんですけど、やっぱり文化見てもらいたいですよね、みんなでその日本文化を いかにどう伝えていくか、
うんうん、うんそこだと思うんですよね。
その気持ちがないといつまでクレームは絶えないと思います
ね。だと思います、
ね、観光が一番伝わるんですけどね。
そこのど真ん中にいらっしゃいますもんね。それはすごいやきもきされますよね。
文化を伝える上でも、うん、こう商店街としての必要性っていうのはどういうふうに考えますか？
やっぱ商店街っていうのはその地域に合ったものを提供するっていうものだと思うんですね。
なるほど。
それが生き残ってくる、うん、その時代によってやっぱ変わります、うん、でもこの伏見なりでもこの10年で、日本人の方からインバウンドが7割になったとなると、はい、やっぱり求めてるものが変わってきます。
確かに確かに、
うん、で商店街というのはその求めるものを提供する、街だと思うんでね、そういうことで、あるべきかなと思ってます、その路地っていうところを、はい、今僕、まあ、事業としてね、やり始めてるんですけれども、どうしても稲荷というところは、まあ、その表通りがメインで、はい、そこに集中してしまって、はい、そこからなかなか広がりがまだ、他の地域と比べて少ない、少ないって、まあ、遅い、まあ、清水寺とか嵐山行かれたら分かると思うんですけれども、はい、もう至る所のその要は毛細血管のように、街が広がっていってる、のを見るとね、やっぱり伏見稲荷もそうなっていかなくちゃいけないのかな、ここが商店街だっていう通り、でもそこからもバーッと横に広がっていく、街になればなと。
いやちょっとぜひ今度一緒に裏道歩いてみたいです。
伏見稲荷の、
じゃあ、はい、ご案内いただきながら
じゃあ裏道で待ち合わせしましょう。
裏道で待ち合わせましょう。
いいですね、
はい。長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは株式会社三道代表取締役社長の渡辺信明さんでした。面白いお話たくさん聞けました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
おきに。
おきに。
いや本当に京都の街、しかもすごく観光客が多いあの場所を守っていかれている方のお話、貴重ですね。
なかなか ね、もうたくさん人が来れば来るほど悩みも増えていきますし、でもやっぱり魅力は伝えたいっていうところで日々研鑽と試行錯誤を繰り返されているっていうのが、ね、すごく感じました ね、
そうですね、広島もそういったスポットがまだありますからね、いっぱいね。
そうですね、
参考にして私たちも広島盛り上げていきたいと思います。
はい。
さあそういえば長尾さん
、はい、
言いづらいんですけど、この番組の1回目の放送で、はい、長尾さんがオープニングテーマ曲を作成中ってお話をちらっとしたような、
しました。ずっとね、何回回を重ねてもオープニング変わってねえなって皆さん思ってるのかもしれないですけれども、
はい、
この前やっとですね、まずは内部で共有させていただきましたと、
はいはいはい、
で、ここから本番のレコーディング、録音をちゃんと経て、納品をさせていただくと納品待ちです。なので、
でテーマ曲のこうイメージっていうか雰囲気、ジャンルはどんな感じですか？
やっぱりこういろんな方たちがゲストで来ていただけるので、そういう意味で言うともう多種多様で、ポップで明るく勢いのあるみたいなものをちょっとイメージして作っているので、もう勢い一発みたいな曲ですね。散々練った上で勢い一発かよ、はい、みたいなことはありますけれども
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ精霊ししとこうかな歌うんかい。
そうですね、呼びたいですよね。あでも別にオープニングテーマ曲ってね、毎回毎回変えてもいいわけじゃないですか。
それだけ負担が多くなりますけど大丈夫ですか？
1年に1回ぐらいちょっとね、例えばトミーが歌う回があったとしてもいいと思いますし、そこはちょっと楽しいんでね、いければいい、僕の出来高次第ですけど頑張ります、はい、
じゃあ来週からは変わらない、まだ変わらない、
来週は変わらないです。
あ変わらないか、そうか、
もう言い切っときます。
あそうですね、
多分10月ぐらいから変わります。お、はい、
変わった時におって思ってください。じゃあ
そうですね、はい、
リスナーの方ね、
もう少々お待ちください、はい
はい、そして番組の感想やリスナーの皆さんが暮らしている街のちょっとしたお悩み、ここだけの話、自慢話など、あなたの街にまつわるメッセージお待ちしております。メッセージを採用された方には番組グッズ
プレゼント、
ね、そう、はい、先週言いましたけれども、
そうですね、ステッカー、トートバッグ、はい、オリジナル T シャツ
の中から
どれ
か何かが、はい、はい、ということですので、HFM のホームページメッセージ&リクエストから番組名長尾純平瀬野尾明の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいねを選んで住所お名前連絡先忘れずに入力して送ってください。
たくさんお待ちしておりますね、はい、はい。そして番組の公式 X のチェックとフォローもお願いいたします、来週のメイン MC ですね、はい、次回はですね瀬野さんが担当いたします、
はい、うん、楽しみですね。
楽しみですね、はい、はい。今回ですね、長尾純平の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいねメイン MC の株式会社 LU トワイヨの長尾純平と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
アダマチー。